新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
佐島と
庭の
漫画760。
忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。聞くと新しい漫画を読みたくなる、持っている漫画を読み返したくなる、そんなトークをお届けしたいと思います。
本日のコーナーは今日の持ち込みです。このコーナーでは佐島と庭のどちらかが選んだ漫画1作品について語っていきます。語りたいポイントのために軽くネタバレしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください。改めて明けましておめでとうございます。
いや、明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。
あ、はい、っていうのと
なんでやね。
いや、なんかハッピーニューイヤー、なんかあんま聞かへんなと思ってその挨拶
え、そう、ハッピーニューイヤーって言うやん。
流行ってんの。いや、なんか言い方がね、ハッピーニューイヤーみたいな感じだったから そんなんあんねやと思った
知らん、もうええ。はい、
っていうのとシーズン3がね、はい、始まりましたよ、漫画760。
そうですよ、シーズン2が昨年末に終わりまして。
そう、
ついに、
うん、え、ついについ
に始まりましたね。
ついに始まりましたね。幸先悪いな、新年からさ。
噛み合ってないぞ。
ちょ、細かい話はちょっとね、またあのエンディングでしましょうか、そのシーズン3についての話は、は
い、そうですね、はい、
うん、今日はですね、人類が滅んだ世界を舞台にした作品、薄墨の果てという漫画の話をしたいなと。ちょっと今日のね、この作品紹介する上での一個テーマとして、
はい、
人類は滅んでからが本番なんだよなっていうテーマでちょっとい
やいや、誰にとって本番なの、何なん本番って。
いや、そこからがやっぱ熱いなっていう
熱いのクソも滅んだらないじゃない。
まあ、だからフィクション作品の中では、まあ、一旦滅ぼした方がいいんじゃないっていう滅ばしてからちゃうっていうね、うん、
はいはい、一応注釈でフィクション作品ではって言うんや、
うん、おお、言うよ。実際に人類滅んだらいいとは別にね、そんなみじんも思ってませんよ、そんな。
ああ、思いそうやから聞いてんね
いや、これがね、薄墨の果てっていう漫画が、庭さんはご存知？
いや、これね、僕初めて聞いた漫画ですね。
僕もね、これは珍しく誰から紹介されたわけでもなく、Amazon のアルゴリズムにこう勧められるがまま買ったやつなんですけど、うん
取られた情報から分析された結果、
そうそうそうそう、勝ってめちゃくちゃ分かってるやんアマゾンって思ったまあそれはすごいなと思った。
すごいですからね、今 AI とかね、はい、
これ今ね、収録時点では2巻出てるんですけど、
はい、うん、
でもそれ2巻読んですごい僕は好きやったんで、
うんうんうん、
今回ちょっとね、この紹介したいなと思っておりまして。
はいはい、どういう漫画なんですか？
これがですね、あらすじというか舞台の設定みたいなのがですね、
うん、
人を襲う、まあ、正体不明の化け物って言ったらいいのかな、
うんうん、
怪物と言ったらいいのか、まあ、断罪者って呼ばれるものが、
う
ん、まあ、その人類を襲い始めたんですね、急に現れて。
ほう。
で、その襲撃とか、あとその断罪者がですね、結構正気を撒き散らす、あんまりこう良くない気を撒き散らす、まあ、非常に迷惑なやつで、
まあ、毒ガスとは言わないけど、そういうやつね、吸ったら良くないやつ。
そう、吸ったら病気を引き起こすんですね。
はいはいはい。
もう致死率ほぼ 100% の病気で、血小病っていう、こう体になんかちょっと変な血小みたいなのができ始める病気みたいな。
はいはいはい。
でもうそれかかったら助からないみたいな病気も、
うん、
あって、そのもう断罪者自体も襲ってくるし、うん、病気にもかかるしみたいなので、
はいはいはい、
どえらいことになって人類が滅びました。
あ、もうそこは負けちゃうんだ。
うん、
ほう。
滅んでから50年が経った時点から始まる物語なんですね。ほうほうほうほう。
はい。
で、まあ人はもちろんですけど、もう生命のかけらもほぼ感じられないような広大な廃墟と化したこう都市をですね、
うん、
牛光さやという、まあ、一応少女っていう風に言われてますけど、
うんうんうん、
が、どんどん歩いていくんですけれども、
あれ、人がいるんですか？あれ？
いや、まあまあ、ちょっとそれは置いときましょう、一旦。
ああ、そう。
牛光さやが、
うん、
一応ね、なんか任務を背負ってるんですよね。
任務。
血小病を浄化して土地を復興する、まあ、人が住める状態にするっていうのと、
うんうんうん、
あと生存者がもしいたら安全な場所に連れていく。
ほう。
っていうのを任務に 書ってですね。
はいはい。
まあ、どんどんこう、すごい広大な都市、まあ、および世界を、こう、ちょっとずつ片付けていくっていう、綺麗にしていくっていう話なんですよね。
はあ、じゃあその人を探すっていう任務があるっていうことは、
うん、
人はまあ、いるかもしれないっていうこと。
うん、いたら安全なところに連れて行かないといけないっていう感じ。で、いるかどうかは、牛光さんもわからない。
なるほど。
うん、っていう感じですね。
まあ、この牛光さんがそもそも何なのかっていうのがものすごい気になっておりますけど。
いや、そうそう、そうなんですよ。そこも結構見そうでですね。
なるほど。
うん、で、まあ、この作品、その牛光さんがどんどん色、牛光さんと一応なんかね、バディみたいな感じで、
うん、
ずっと肩にピカチュウみたいなの乗ってるんですよ。クーっていう謎の生命体が乗ってるんですよ。ピカチュウより二回りぐらいサイズちっちゃいかな。
え、なんていう生命体って。
クー。
クー。
まあ、クーちゃんって呼ばれてるだけで、なんか、なんていう種族なんかわかんないですけど。まあ、おるんですよ。そういうやつ。
はい、まあ、ピカチュウみたいなやつがね。
で、その、まあ、二人って言ったらいいんかな。二人が、こう、どんどん、こう、都市を掃除していく。まあ、その、例えば、死体が結構いっぱいあるんですけど、その、結晶病に侵されて死んだ死体とかが。
うんうん、うん。
でも、その死体も、正気を放っちゃうんで、こうしっかりこう処理して、葬儀場に連れて行って、で、燃やして、火葬する。
あ、それは人間が滅んでから50年後やのに残ってるんですか、死体が。
いや、これがそうなんですよ。この結晶病ってやつがですね、かかると死体になっても、そのままの状態で残っちゃうんですよ。
まあ、いわゆる結晶として残ってしまうん
だ。そうそうそうそう。で、残り続けてずっと正気を放ち続けるっていう。
あー、なるほどね。
うん、そう。まあ、結構厳しい病気でですね。
はいはい。
それをどんどんこう掃除していくみたいな感じなんですけど、まあ、それを、結構旅を続けるわけなんですね。
うん。
その、牛光さんが、
うん。
で、その道中でいろんな建物だったり、まあいろんなものだったり、こう触れていって、こう、ちょっと心温まる話があったりみたいな感じなんですけど、そう、なんかね、やっぱ人類やっぱ滅んでからが本番なんやなって思ったのは、
うん、
この作品ね、なんかその、ポストアポカリプスものにしては、結構、珍しく物語自体はそんなに重くないというか、
人がいないのに、
まあ、そこは重いけど確かに一旦置いといて、もう過去のことやからね、置いといて
まあまあまあ
牛光さんとあと何か他のものとのこう交流とかはすごいなんかハートウォーミングな感じ、心温まる交流が多くて、
あ、はいはいはい、
そこのね、なんかいい意味でのちぐはぐ感みたいなのがめちゃくちゃ刺さって僕。
なるほどね。
そう。そこがね、僕すっごい好きなんですけど。
うんうん。
まあ、なんかね、その、やっぱ滅んでからが本番やなって思ったところの、まあ一つ目のポイントが、
はい。
なんか失わないと気づけないものってあるよねっていうのが一番でかくて。
そうやね。うん。
僕なんか人類が滅んだ作品結構好きなんですけど。
そう、それはなんでなんですか？
そう、なんかなんでなんやろうなっていうのをずっと考えてたんですよ。まあなんかジャンル的に、やっぱポストアポカリプスものって、その、まあ自分たちが住んでる都市とか、見たことある街、うん、まあ例えば東京とかね。
はい。
が、人がいなくなった後にどうなるかみたいな、現実と地続きの妄想みたいなのができるじゃないですか。
うんうんうん。
完全に SF で、例えばネオ東京みたいな感じだったら、ああ、変わっちまったな、みたいになっちゃうけど、地続きじゃなさすぎるとね。
そうね。
なっちゃうけど、結構地続きで今の都市が人類が滅んだらどうなるかやから、結構そこは親近感あんのかなと思ってて。
ああ、はいはいはい。
そこがすごいなんかその想像の余地があったりとかするし、うん、なんか人類が滅んだ作品って、人類実際には絶滅してないこと多いじゃないですか。
まあ、そうしないとストーリーが動かないっていうのはあるかもしれないけど。
そうそうそう。なんか、なんだかんだこう、うん、ちょっとずつは人が残ってて、もう文明っていうものは残ってないけど、人はおるみたいな。
う
ん
う
ん
う
ん、
ギリギリね、残ってる人がいるっていうね。そうそう
そ
う
そ
う。
みたいなのが、なんかその、そこもやっぱ親近感っていうかさ、例えば、全然今の僕らと全然身体能力とか変わらんし、技術も変わらんような人たちが、うん、都市とか文化とかが滅んだ後にどうやって生きていくかみたいな。
はいはいはい。
ところとかも、やっぱこう物語としてはすごい面白いなって思うわけなんですけど。
うん、はい。
なんかね、この薄墨の果ての場合は、知ってる場所ってあんま出てこないんですよね。僕らが見たことがある場所みたいなのは。
そうかそうか。例えば渋谷の街とかが出るわけではないんだ。
そうそうそう。なんかはっきり出るわけじゃなくて。
うん。
まあ、後でもちょっと話しますけど、なんかまあ、映画館とか図書館とか出てくるんですけど、
うんうんうん、
もう、あそこやな、みたいなのがあんまりなくて、まあ、僕が少なくとも僕はあんまり、あこやってなったとこはなくて、
うん、
なんか、どっちかっていうと、こう、ちょっと、一歩俯瞰して、
うん、
その、文明とか、あとなんか、人間らしさとは、みたいなのを、ちょっと問うような、
ほう。
ストーリー。これちょっと後でまた話すんですけど、
はい。
でもなんか、このあたり、歴史好きみたいな感覚にちょっと似てるかもと思って。
お歴史好き？
そうそうそうそうそう。
うんうん
うん、なんかその、例えば建物とかを見て、ああ、なんかここで人の営みが行われてたんだなとか、文化的ななんかこう交流が行われてたんだなとか見るのって、
うん。
その、自分ではそれが行われてたっていうことを確認はできひんけど、
うん、う
ん
うん。
だから、なんていうの、直接確認はできひんけど、でも確かにそこにあった、はずだっていう、なんか、ところに思いを馳せられるというか、歴史ってそうじゃないですか。自分では見れへんけど。
そうね、そうね。
本能寺焼け落ちて、庭山町近くやね。本能寺焼け落ちて、織田信長死んだっていうのを自分では確認できひんけど、でも確かにそこになんか記念碑みたいなのが建てられてて、きっとここにあったんだ。で、なんかそれってすごいなって思うみたいな。気持ちになんかちょっと近いもの。みたいなのがこのポストアポカリプスものの、なんていうんやろうな。なんかこう、特にこういう、朽ちた建物とか、廃墟とか。が出てくるのにすげえ感じられるなと思って。
ああ、そういうことか。じゃあ、うん、あの、例えばお城好きの人がさ、
うんうんうん、
例えばなんとか城、今もあるじゃないですか、うんうんうん。で、この作りを見て、実際にここでこうやって戦ってたんですよって解説してるのは、ちょっと直接的すぎるんかな。
ああ、まあでもそれでもいい。と思いますけどね。なんかでも解説してもらって、うんうん、それってその想像の余地っていうか想像の材料になるわけじゃないですか結局、
うんうんうん、
でもその人が喋ってることがほんまかどうかは分かれへんけど確かにここで起こったっていう記録はあって、うん、だからきっとそうなんだなみたいな、
あ、
そうなんか今ってソースがどうこうとかさ、なんか実物を見ないとねみたいなとこあるけど
はいはいはい、はい、
なんかそうじゃないところってやっぱロマンっていうか
あるなと
思ってて、そうなんかその、うんうん、ポストアポカリスムリプスもののそのなんか地続きのなんていうかところでこう想像力働かせれるっていうのと、こういうなんか廃墟みたいな、確かにそこに人はいたはずみたいなののなんかこう想像の余地が残ってるみたいなのってやっぱすごいいい組み合わせなんやなと思って、もうちょっと具体的な話をするとですね、
はい、
さっきまあ丹羽さんやはりいいとこをついてくれたんですけど、
うん、
牛光さんなんなんって感じするやん。
いや、そりゃそうですよ。だって人類が滅んでから50年経ったわけですから、
う
ん、まあ人はいないはずですからね。
せやね、
はい。
一応なんかこの牛光さんってまあ例えば何かしらに自分の存在を名乗るとき、自分の身分を名乗るときって、
うん、
牛光技研機関の臨時調査員って言うんですよね。
おー、なるほど。
で、何ってなるやん。それ。
うんうんうんうん。
組織あんのみたいな。まだ。
はい。
うんうん、人おんのみたいになるやん。でも、なんかね、牛光さんって、まあその、たまにその断罪者とかと出会ったりするんですけど。うん、
あ、その襲ってくるやつね。
襲ってくる。なんかね、まあ、ビジュアルで言ったら、なんていうんやろ、すごい真っ黒のよくわからない攻撃的なエイリアンみたいな。
もうなんかぼんやりしてんな。ぼんやりしてんな。
だってそうやねんもん。
おそう
読みやじゃあ。
それ言うたら終わりやろ。
逆切れ。もう表現できひんから読んで。そうなんかね、その戦った時とかに、
うん、
まあ、傷を負ったりするんですけど。
はいはいはい。
え、それ死なへんみたいな傷で死なんかったり。
なるほど。
その傷も一瞬で治ったりとかしてて、
うんうんうん、
なんか人間的じゃないんだよなみたいな描写がされてるんですね。
なんかまあちょっと研究所って言われるとなんかリンクするところが若干、
う
ん、
悪いことしてそうな感じの名前やしね。
いや 悪いこととは言わへんけどまあそのなんか研究されてる生物とかまあまあギリギリわかるかなっていう気がね。
そうそうそうそう。ちょっとなんかこうまあ人間ではなさそうみたいな、
なるほど、
描写なんですけど、まあ、ちょっとあの、うんうん、遠回りしたけど2個目のポイントがその人間ではない存在から見たこう人間らしさみたいな、
ああ、まあその牛光さんが人間じゃないから、うん、牛光さんを通して見る人間らしさってことね。
そう、牛光さんを通してとか、あと人間は滅んだんですけど、うん、その50年前の技術力ってすごくて、
うん、
その50年前でも、なんか対戦 世界大戦から1000年とか言ってたから、経ったとか。
ほうほう、ずいぶん経ってますね。
そうそうそう。したりしてて。で、しかもその世界大戦で僕らが知ってる世界大戦じゃなくて、さらに規模がでかい大戦からめちゃくちゃ時間が経ってるぐらいなんで、すごい技術が発展してるんですよね。うんうん、
ものすごい未来ってことね。
そう。で、アンドロイドみたいなのもいっぱいいたであろう描写がされてたりとかしてて。
うんうんうん。
で、機械が結構残ってるんですよ。人は死んだけど、
ああ、そういうことね。
アンドロイドは結構残ってるんですよね。
はいはいはい。
で、割と、牛光さん、アンドロイドたちと、こう、なんか出会って、うん、あ、ここってどういう施設だったんですかとか、ここってどういう人がいたんですかみたいな、こう、話をしたりとかすることが多いんですけど。
あ、アンドロイドは生きてる、生きてるというか、まあ、動く状態のやつもいるんや、
うん。そう、動く状態のやつもいるんですよ。
はいはい。
で、そこが、なんか結構、その、牛光さんと何かとの交流っていうのはそこで。
うんうん、
割とそのロボット、まあ、いわゆるロボットって言われるような存在たちと結構交流することが多いんですけど、
はい、
なんかね、その、まあ、ロボットとか、まあ、人間ではなさそうな牛光さんとかがこう思いを馳せる人間の営みみたいなのがまためちゃくちゃ良くて、
ほう、どういうことだよ、人間の営み、ほうほうほう、
牛光さんとかロボットとかって、例えばね、
うん、
映画館に行って映画を見るみたいな体験ってしてないわけですよ。
あ、まあ、人類が滅んでしまっているからね。
そうそうそうそう。
はいはい。
で、牛光さんに至っては、多分なんか映画、ほぼ見たことないぐらいの、まあ、感じだと思うんですよね。初めて、うんうん、多分映画館行って、そこでまあ、まあ、ちょっとぼかすけど、ロボットと出会って、
うん、
で、そいつに、まあ、ここはこうこうこういう場所で、その映画を見るんだよ。一緒に見るって言われて、ちょっと映画を見たりとかするんですけど、
うん、
それを通して、なんかその昔の映像を見たりとか、あと、ああ、なんかここでみんな見てたんだなぁ、みたいなのを思いを馳せたりとかして。
はいはいはい。
ああ、なんか人ってこういうのを記録してたんだ、みたいなのとか、
うんうんうん、
こう、昔ってこういう景色だったんだ、とか、なんかちょっとこう、僕らが知ってる人間らしさみたいな。僕らが知ってる世界みたいな、人間が存在してる世界みたいなのに、ちょっと触れたりとかするんですよね。
ああ、はいはいはい。
それを愛おしいって思ってくれるんですよね、牛光さんは。
あ、牛光さんはそういう愛おしいみたいな感情があるんだ。
まあ、なんかはっきり愛おしいとは言ってないけど、なんか結構大事にしてくれそうな、なんかこういう、まあ、人間たちがいたんだから、なんか私がこう人間がまた住める世界にしてくっていうのはやっぱり意味があることなんだみたいな。
あ、なんかもうちょっとこう無機質な感じを想像してたんですけど、
確かにそんなに感情表現すごい大きいわけじゃないんですけど、
うん、
じわーっとね、なんかこう人間に対する愛とか、
うんうんうん、
なんか今まで人間見たことはない、ほぼ触れたことはないんだけど、でも人間のためになんかしてあげたいみたいな。
あー、なんかそこあれですね、牛光さんのその出生の秘密に関わってそうな、
うん、まあなんかそこがメインではないと思うんですけどね、その物語のメインっていうか、
うんうんうん、
ではないと思うんですけど、うん、でもそう、なんか任務として背負わされてるんやけど、でもちゃんと自分は意義を持ってやってるみたいな感じが、
うんうんうん、
なんか牛光さん人間ではきっとないんだろうけど、でもそこ人間を尊重してくれてる感じみたいなのが、いや、なんかこうすげえいいなと思って、人間が人間を尊重するのってまあわかるじゃないですか。
まあ自分たちが可愛いですからね、それは。
そうそうそうそう。でも人間の外から見た、まあ牛光さんもそうやし、他のアンドロイドとかもそうやし、
うん、
なんか私のバディのバディやった何々さんがやってたから自分はずっとこうやってますみたいな。
うんうんうん、うん。
なんかロボット的には意味がないと思ってるけど、
うん、
でもあの人がやってって言い残して死んだから僕はずっとやってますみたいな。ロボットとかがおったりして。
はいはいはい。
いや、なんか泣けるんだよな、こういうのな。なんかね、最近そういうテーマの作品めっちゃ触れてたっていうのもあるかも。
あー、なるほどね。
なんかロボットとかアンドロイドたちが抱く人間らしさとか、はいはいはい、そういう視点から見た人間らしさみたいな作品結構見てたんで、
うんうんうんうん、
なんかちょっとあれにストレイって去年一昨年流行ったの、猫のゲーム、
はいはいはい、なんか猫で探検するゲーム、
そうあれも猫、まあもちろんおるんですけど、人おらへんくて、うん、ロボットがいっぱいおるんですよね。
あ、そうなんですね。
で、あのロボットたちってなんか人間が昔やってたことをずっとそのロボットたちが真似をして生きてるみたいな世界なんですよ。
はいはいはいはい。
なんかそういう、なんていうんだろうな、ロボットからしたら絶対意味がないはずの営みを
うんうん、
こうロボットたちが真似をしてて、その真似をし続けてるうちになんか分かってくるみたいな。
へえ、まあなんか人がもういなくなっちゃったからこそ見えてくる、
その
アンドロイドとかとの、まあ、ぼんやりした絆というかね。
そうそうそうそうそう。
はあ。
がね、なんかすげえ良くて、これ。
おうおうおう。
なんかすごいじんわーり話進んでいくし、このなんかね、あの、浄化してくみたいな話あったんですけど、
うんうん
うん、その、全体浄化せなあかんところの進捗率 0.002% とかなんですよ。
まあ先は長いということですね。
結構やってそうな雰囲気なんですよ、これ牛光さん。
ああ。
まあまあやってそうやねんけど、進捗率 0.002% とかで、いや俺こんなプロジェクト任されたら絶対やめるわっていうぐらいのね。でも多分人間のスパンじゃないんですよ。ロボットも、
ああ、
牛光さんも、まあ。
寿命含めて。
そう、なんかあの、早々のフリーレンとかでも、ちょっとあったと思います、うん。なんかエルフが、ああまあ50年か100年ぐらい旅してくるわ、みたいな言って、いやーみたいな人間側がなる。
はい。
みたいな描写あったと思うんですけど、
はい
はいはい、結構それに近いかも。
な
んかね、作中でも、牛光さん平気でなんか、千日後、みたいな。あれちょっと待って、こないだここついてたけど、今日千何日目とか言ってるで、みたいな。
2年以上過ぎとるかな、
みたいな。え？みたいな。一瞬でそんな過ぎたみたいな描写結構あるんで。
ああ、なるほどね。
そう。なんかそこもね、不思議な、なんか時間の流れがある作品なんですよね。
これ、僕最初その設定を聞いたときに、
うん、
ちょっとあの、バトルものかなって思ったんですけど、そういうわけではないんですね。
あ、まあ、バトルせなあかんとこもあるんですけど、そこが軸ではないですね。
なるほど。どっちかっていうと、その、あの、冒険というか。
そうっすね。冒険かな。
なるほどね、
まあでも冒険を通じてこう出会うものだったり建物だったりっていうところの話ですね。あ、で今ちょうど建物の話が出たんで、
いやいやそれはあなたが言ったけどね、
今3つ目のポイントなんですけど、
ね、いや僕は今建物で言ってないけど、うん、ちょうどではない気がするけど、まあいいや、
建物ってええよねって改めて思う、これ、う
ん、いや好きやなこれ、何回か多分幸男さん言ってるよな。
え、でもブラムの時ぐらいちゃうかな、建物ええよねみたいな。
あとあれ違うかな、映画のバブル、う
ん、あーあー、え、なんかその滅んだ後の渋谷やっぱええよなみたいな
話。あ、なんか そんな話とか、ね、
そこじゃなく、ビジュアルももちろんいいんですけど、
うんうんうん、
そのこの作者の先生が岩宗春夫先生ってなんか建物好きらしいんですよね、 Kindle の紹介文とかに書いてたんですけど、
建物好きの先生、
建物好きらしいくて、なんかやっぱコマとかもその建物がバーンとあって人がポツっておるみたいなのが結構やっぱその建物がそのコマの主人公みたいな、
うんうんうん、
あの書き方をされることが結構多いんですけど、なんかそれももちろんあるんやけど、うん、結構いろんな建物に行くんですよね、その牛光さんが。
はいはい。
まあさっきちらっと話してた葬儀場とかはもちろんあるし、
うん、
あの映画館とか、
うん、
お屋敷みたいなね、すごい金持ちが住んでたであろうお屋敷とか、
はい、まあでかい家ね、
そうそうそうそう、博物館、はい、図書館、あとなんか室内の墓地みたいなところとかも行ったりするし、まあ電車乗ったりとかもするし。
え、電車は動いているの？
ね、これ僕らが想像する電車ではないけど、電車みたいな乗り物はまだギリ動いてるところがある。
なんや電車みたいなもんって。
もっとスケールがでかい電車。
あ、まあ未来の電車
だけどね。そうそうそうそう、あったりして、なんかね結構いろんな建物に行くんですけど、
うん、
去年メディテーション始めたみたいな話してたと思うんですけど、瞑想をね。
はいはいはい、なんかね、まあ、うん、よくわからんエピソードで始めたって言ってたけど、
そうそうそう、かなりネガティブな理由でメディテーション始めたんですけど、
あ、瞑想ね、はい、
ちょこちょこ続けてて、
うん、
毎日はやってへんけどね、
うん、
でなんかアクティブメディテーションって言って、こう座りながらじゃなくて歩きながらやるメディテーションみたいなのもあるんですよ、そのアプリの中に。
はいはいはい。
でまあ散歩がてらちょっと聞こうかしらみたいなんで、
うん、
こう聞いたりとかして、こう周りのものに注意を払ってみましょうみたいな、こう言われた時とかに、
ほうほうほう、
よくやっぱなんかね、建物とか、
うん、
例えばその立橋、歩道橋とかね、
うんうんうん、
まあその散歩してる時とかやと、
うん、
とか道路とか信号機とか、まあ目が行くわけなんですけど、
はあ、
なんかこう人工の建造物ってなんかすげえちゃんと想像してみると、めちゃくちゃなんかこう人の営み感じるなと思って
あー、なるほどね。はいはいはいはい。
いや、僕この間あれなんですよ、メディテーションしてる最中にその、うん、歩道橋みたいなところの、まあなんか結構武骨にネジ締めてるとこあるじゃないですか、はい、ごっついネジをさ、こう
ナットと
こう締めてるところを見て、はいはいはい、あ、これ一つ一つそのまあ工事する人がこ
う
締めていったんやなって思うと、なんかほろって涙出てきて
その時に、
そう、なんか人間ってほんますごいんやなみたいな、こう地道じゃないですか、ほんまに一個一個締めんのって、ま
あ、
ま
あそうね、あの全体像を見れば大きいものに見えちゃうけど、
一個一個でもこんなにいっぱいしっかり締めてんねやみたいな、
うんうんうん、
でなんか涙出てきてその時、
ほう、
でもやっぱなんか建物ってそういうとこあるよなってちょっと思ったんですよね。そう、絶対なんかこう、
そう、ね、
今時AI でもう自動でバッと出せるんですよみたいな結構増えてきたじゃないですか。
まあデジタルにおいては特にそうですね。そうそうそう、
デジタルにおいてはそうなんですけど、うん、なんか建物ってまだまあ機械の手を借りてるとはいえ、人がやらないといけないところって全然あるわけで、
う
ん
う
ん、あると思うんですけど僕は。
うん。
なんかそこすげえ感じられる建物ってやっぱすげえなとか思って。
まあすんごいわかりやすく言うんやったらピラミッドみたいなことやね。
そうそう、まあ
ピラミッド、ね、すごいわかりやすく言うなら、
そう、奴隷がいっぱいおったからそれちょっと泣けるかって言われると分からへんけど
いや、まあそれはそれでね、その歴史というか流れが感じられるっていうものですよね。
そうそうそうそう、だからなんかやっぱさっき丹羽さんがね、お城とか言ってたけど、まさになんかやっぱそういう人の手で作られたのを感じられるのってやっぱこう仏ならではやなと思って。
ああ、まあ人工物ね。
そう、デジタルの世界だと今余計どこまで人が作ったか分かれへんみたいな、
まあだいぶそうなってきました確かに、
とかあるじゃないですか、うん、この台本もどこまで僕が作ったか分かんないですよ
まあ
ね、
もうまあそれはよしあしある気はするけど、う
ん、
はい、
とかねあって、うん、なんか建物を訪れていくっていうこの構成めちゃくちゃいいなと思って。
ああ、まあでも結構そういう風にあの建物好きの人ってそういう風に楽しんでますよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、
まあ、お城好きの人さっき言ったけどそういうの近しいとこやっぱあるよね。こういう歴史背景があったからこういう形になっててこうやって作られたんだみたいなのを感じるみたいな、
うん、あ、でもなんか薄墨の果てまさにお城巡りに近いんかもしれないですね。なんかもうその時になんか当主やった人とか、
うんうんうん、
そこで生きてた人ってもういないわけじゃないですか、お城。
あ、まあそうね、
まあその子孫とかも別にいないわけじゃないですか。
うんうんうん、
でもなんか箱だけ残っててみたいな、でそこにこう行くことで思いを馳せられるみたいなね。
ああ、なるほどね、まあそういうことな
の。確かに、そうそうそうそうそうそう、最近メディテーションやっててそれは良かったなと思った。なんか建物の良さぼんやりしか分かってなかったけど、今ちょっとより具体的になんか、うんうん、せやなこういうとこやんなみたいな。
お、まあちょっと僕その境地までたどり着けてないけど、確かに言われればそうかってのは分かります。
メディテーションやり
分かりました。
世界は変わるよ。
いや、話変わってくるから、メディテーションを進め出したら今日の話それ瞑想の話じゃないから、
ね、でもなんか最終的にそう落ち着けたいところという か、 なんか最終的になんか思ったのが、うん、僕これ Kindle で買ったのマジで失敗したなって思った
失敗とは言わないでよ。失敗
物で欲しい、これほんまに
物で欲しい、ね、
こういう本こそね。
ああ、まあ確かにね、
なんかデジタルじゃなくて物の良さみたいな、
うんうん、それはありますわ、
うん、図書館のエピソードとかまさにそうやったんですよね。なんか、え、全部データで見れるのになんで図書館なんてやってるんですかみたいな話がちょっと出たりするんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
なんかそうじゃないでしょみたいな、あったりして、
そうまあまあそうやな確かに。
いや、でもあとなんかね、こういや、そう、物やからこういうことできんねんなみたいなところもねあって、すげえ僕めちゃくちゃ好きなエピソードなんで、これ2巻なんでね入ってるの、
はい、
なんで1、2巻ぜひ、1巻だけじゃダメですよ、2巻まで買っていただいて
まだ何も言うてへんのになんでそんな1巻だけじゃダメですよってい
や、それ1巻だけでね、1巻もね映画館出てくるんですけど、その扉絵みたいなところで、
う
ん、ちょっと見切れてるんですけど映画のポスターみたいなのが貼られてて、
うんうんうん、
そこのタイトル、まあ、はっきりとは見えないんですけど、おそらくシャーク・オブ・ジ・エンドっていうサメ映画が貼られててこの人は信頼できるなって思った。
それはある映画の名前なんですか？実際にある映画の名前。
ないって言われへんのがサメ映画の怖いとこやね。
まあ幅広いですからね、サメ映画。
僕は知らんけど、
うん、
ありそうな気はする。
うん、まあ知りはしないってことね。
僕は知らないですね。
はいはいはい。まあでもそこでサメを持ってくるっていうことは信頼できると。
信頼できるね。
なるほどね。 はい、
岩宗先生の絶対の信頼を置ける
サメ狂いの人なのかもしれない。
そうそうそうそう、
はい
はい、っていうところでですね、なんかこれ仏で買ってほしいなと思いますね、
うんうんうん、
なんかその仏の良さみたいなのがすごい物語の軸としてもあるし。
なるほどね、まあリンクするところはやっぱあると。
そうそうそうそうそう、買い替えられへんのかなこれな、 Kindle で買ったやつアップグレードとかさしてほしいよ な。
いやそれはアップグレードって言ったらさおかしいから別に。
いや PS4 版のゲーム買った後に PS5 版のやつアップグレードできたりするじゃないですか。
じゃあそれはさ PS4 から PS5 に進化してるのは分かるやけど、別に Kindle が物の方になったから進化っていうわけじゃないから。
印刷ボタンみたいなさ、なんかこうプラス300円で印刷できるみたいな。
いや印刷できたら配れてまうから。
いやー、そう、なんかこれなー、ほんま、なんか、一回 Kindle で買って、もう一回本で買いたいやつ、何個かあって、すげー困ってんねん。
いや、両方買えばいいじゃないですか。これは僕おすすめしますよ。好きなやつは両方買う。
ああ、まあ確かにね。ダブルで応援できるしね。
そうそう。なぜかというと、僕はもうこれ証明できるけど、トリコを両方持っている。
いや、そうだと僕だって、四谷先輩の階段4回買ったからね。
いや、そうさ、何回も買ったっていうのは意味合いが変わってくるけど。
確かにね、確かに。どっちでも持ってる、でも。四谷先輩の階段。
ああ、なるほど。いや、それと一緒よ。うん、トリコ僕も40何巻か両方持ってるからね。
確かにそうやわ。
そうそうそう。それは両方買うのもいいんじゃないですか。
う
ん、
そうか。買うか、うん、確かに買って実家置いとくとかでもいいもんな別に。
そうそうそう、うん、いろんな楽しみ方ありますから。
確かに、はい、配れるし、
くばくばもう
布教できるしね、はい、物で買
った、まあ、それはそうかもしれないわ、う
ん、いいかも、
はい、
買います
なんかおーおー分かりました、うん、なんかこういう終わり方たまにあるよな、急に買いますとか送りますとかいうやつなんかあるよな、
は
い、
シーズン3ではやめてこうかそれじゃあ。
いや、ええー、けど、ええー、けど、
はい、急に終わんのやめるわ
分かりました、
うん、でも最近でも物の本結構買うようになってきたかも。
うんうん。まあ本棚あるしね、最近。
そうそうそう。
今僕見えてますけど。
ブルーレイも久しぶりになんか買い始めるようになって。
ああ、いいじゃない。
映画とかもね。そうそう。ちょっとやっぱ物の良さに回帰してる感じはあるね。
うんうんうん。うん、
なんで、2024年はそういう感じで進めていきたいと思います。
いや、ちょっと待って。まあまあ、はい、わかりました。
はい。
はい。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。漫画760。エンディングです。漫画760では番組の感想コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトから送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、それから通知設定のオンを忘れずにお願いします。またツイッチでもたまに配信しているので、そちらも遊びに来てください。ということで、2024年最初のエピソード配信しまして、はい、
うん
うん、なんか今年どういう年にしますかみたいなちょっと話そうと思ってたんですけども、佐島さんは物を大事にしていくっていうのを先にね先制されてしまいまして。
あ、リアルのつながりを大事にしていく佐島です。
いいですね、はい、
はい、そうですね。いや結構だって今日なんか人類滅んだ方がいいんですよみたいな話になるかと思いきや、そんなことなかったでしょ
まあまあそれはそうやね。
安心したでしょ中身聞いて。
おお、まあまあ安心、まあまあまあまあ過激じゃなくてよかったって思った
そう、じんわりいい話やからね、これ新年にちょうどいいなと思って。
ああ、それはまあまあよかったです、
持ってこさせていただきました。はい。
でまあ2024年のスタートとともにね、シーズン3が始まりまして、
うん、
まあ何が変わったんじゃと。
おおおお、
中身はそない変わってはいないんですが、いつも通りね、これは
ガラッと変えるの無理やで、もうもはや
もう、うん、僕らが例えば標準語になるとか、
論文帳にするとか
もう論文帳、
学術的にだから、ここでソースはこうこうこうでみたいな、あ、ここの記述はここから参照されていてみたいな、なんかすげえソースをしっかりしてくる。
なんかまあしっかりするのは悪いことじゃないけど、うん、しんどいな
より時間かかりそうな感じするね。
しんどいな。
しかも漫画を読むこと以外にめっちゃ時間かかりそうな感じする。
せやね。せやね。そういうことではないんですけど。
いやでも僕今回あれですよ、薄墨の果てを読むにあたって、うん、
はい。
なんかあのポストアポカリプスものって結構英語圏では人気のジャンル。
うんうんうん、うん。
だから論文読もうと思って、うん、なんか大学とかで出してる論文ちょっと引っ張ってきたりとかしましたよ。
読んでええ感じになりました。
いや読まへんかったもん。
おい、ちょっと待て
や。いや、PDF さ、落としてさ、
うんうん、
300ページって書いてたら無理やなと思って、やめた。
それはちょっと多いわ。
これは無理だと思ってやめた。
せほいんですわ。話そうと思ってたことが、
うん、
まあ、シーズン3になりまして、
うん、
番組のカバーアートは変わっておりません。
はい。
そのままです。
はい。
はい。でも変わったとこありますね。皆さんもう気づきましたね。
何ですか？
ジングルが変わっております。オープニングジングルですね。
収録の時は一切わからない。
そう。
うん、
まだちょっとあんま実感は正直言わないんですけど、
僕ら全然してない今、
うん、配信っていうかね、完成版が出来上がってようやくなるんですけど、ね、うん、はい、なんでね、それを新しく作ってもらいまして、
はい、
こちらがですね、あのポッドキャストでもつながりのあります、うん、音がめの春さんにですね、
うん、
今回お願いしまして特別に作っていただきました。まあ特別にってちゃうな、僕ら用に作っていただきました、う
ん、ね、普段はね作らないんですよ春さんっていう意味に聞こえちゃうね。
そうそうそうそう、そういうこと。僕ら用に作ってもらったので、なんで、漫画760オリジナルのジングルになります。
う
ん、
ああ、いいっすね。
はい、ありがたいことにね。
かっこいいね。
かっこいい。
あ、気合入るな。
前回はちょっとこう、ちょっとなんて言うんだろう、砕けた怪しい感じもあるようなね、
うん、
音楽だったんですけれども。
なんかバホバホ言ってたもんな。
バンバンバンバンバンバンバンみたいなね、感じやったんですけど、今回はちょっとこう、元気のある、
うん、
ちょっと激しめの感じに仕上げていただきまして、やっていっております。ほんで、
うん、
そう、この普通にエピソード配信してるジングルも新しくなってるんですけど、
はい、
付録、
おい、
まあ、いわゆる僕らがこう不定期で出すボーナスエピソードみたいなやつも、
うん、
ジングル新しくしていただいてますので、
うん、
まあ、ぜひそちらも聞いてほしいなと、
はいはいはい、
思っております。まあ付録がいつ配信されるかわからないんで、
うん、
ぜひ番組をフォローしてね、通知ボタンをオンにしていただければ聞き逃しはないと思うんですが、
うん、
お楽しみということで、
はい、
ということでシーズン3どんどん進めていきますけど、
うん、
何しましょうか。
タメ口にしようか、シーズン3 1回。
いや、ちょっとそれはあれだな、なんか適切な距離は保ちたいですね。
昔はタメ口でもいいですよって言ってくれてたのにな。
いやいや、なんかまあまあね、時が進めばまあ関係性というものが変わるもので、
まあ、まあ僕ら、まああの時は若かったからね、まだ
そうそうです、だいぶね、
うん、若気の至りで、うん、タメ口でもいいですよって言ってた。もうタメ口は許されへん年になった。もうい
や、まあ許さへんっていうわけではないですけど、なんか適切な感じがさ、うん、いいのかなっていう。
何してこうか。じゃあ何変える。標準語に変えるのは無理。
それはまあ無理ですよね。
スキル的に無理、それは多分。
まあまあ、まあ、企画とかでもいいですよ。こういうことやりたいとかね。
こういうことやりたい。
うん。は
い、
これはチャレンジしてみたいっていうのね。
去年でもなんかやりたいって言ったことを、一個も叶えられてへん気すんね。
いや、そうなんで、まあ一個やっぱ実現したいことは、
うん、
やっぱ作者の先生か編集者さんと、
うん、
まあ一度こうお話しして収録するっていうのは、ちょっと実現したいかなと思うところあります。
そうなんや。
うん、それは一回やりたい。
なるほどね。
うん。
僕は、何やろうな。何やりたいんやろうな。外で収録したいかも。
それも前から言ってるやろ。
外収録。庭さんだって遊んでくれへんねんもん、
う
ん、全然。
いや、そう、今、距離がね、物理的な距離ができてますし。
あ、まあ、よかった。なんか、心の距離の話かと思ったけど、また。いや、それは距離がね、って言ってたら、ちょっとドキッとした今、一瞬。物理的なって後で言ってくれて、ああ、うん、そうやそっちやんなって思ったけど、
そらそうやなんやねん心の距離。
いや、ちょっとそれはなんか遊びに行くのはちょっとねみたいな、そんな仲じゃないでしょみたいな感じで来るんかなと、ちょっとびっくりしました。
そんなことはないけどね。もうだって外で収録するって言ったらキャンプ以外にあるんですか、
うん、なんでそんななんかハードコアなとこ行こうとすんの、収録環境的に。もうちょっとなんか
外ってどこじゃ、外って
気楽なとこに行こうよ、カフェとかでいいやん。
カフェ、あー、でも許可取らなあかんよね。
あー、え、音声あかんのかな。
いや、まあ一応聞いた方がいいんじゃない。
一応そうか、
うん、
確かにね。ゲリラ撮影しようよ、でも。
ゲリラはあれやけど、ほんほん、うん、なるほどね、外でね。
とかかな。
なるほど。
もっと会いたい。
なんか2024
年。
なんか恋人の会話みたいになってきたら、もっと会いたい。
もっと会いたい。
せやな、まあ子供おるからね、東京行くタイミングがね、だいぶ少ないから、佐島さんが関西に来るタイミングかな。
2024年、僕それで行くわ、じゃあ。もっと会いたいで行くわ。
違う、なんか番組で何するかって言ってんのにさ、
いや、会っ ったらほらなんか生まれるやんいろいろ。
まあまあね。じゃあ僕佐島さんとあの釣り堀付きのお魚の居酒屋に行きたい。
う
ん
う
ん、
おいいっすね。
お釣ったやつを食べられるやつ。
へえ。
あれ大阪にあったと思う確か。
へえ。釣れへんかったら食われへんってことそれ。
え釣れんねん。
あそう。
釣れんねんそれは多分。
僕まだお腹空いてるんですよね。全然釣らなくて。
いや釣らなくても他にも多分メニューはあるからそれは大丈夫なんです。
今日お昼からいるんですけど全然釣れなくて。
なんか帰れよもう。近くで牛で牛丼でも食って帰れよもう。
食ってまた来るん。
いやいやそれお腹いっぱいからそれはそれで美味しくないけどさ。
そうか。
まあそういうの楽しそうね。
いいっすね。なんかそうそういうのしたいな。
ああなるほどね。
だって去年さ、庭さんよりも山本優斗さんとか。
はい、あのポッドキャストウィークエンドお手伝い来ていただいたね。
そうとか、
は
いはい、あと漫画群さん、
はいはい、僕らのまあ師匠的なね、
そうそうそうそう、
漫画番組さん
とかの方が合ってるかも、庭さんより。
まあそうね、だいぶやっぱ子育てでね、うん、フットワークは重たくなった感あるよねっていうのはね、どうしてもあるんで。
漫画群さん旅行行ったもんだって一緒に。
湘南かな、
そうそう、ね、連れてってもらったりしたから。
はいはいはい、
うん、行きたいね庭さんと。
そうね。
あ、分からん。ごめん。なんか強制するわけじゃないですけど、僕は。ごめんね。なんか。
いや、まあ、問題は物理的な距離だけやから。
あ、ほんまに。
近くやったら大丈夫
や
から。
やる気の問題はないのね、そこには。
やる気の問題は全くない。時間の問題だけやね。
よかったよかった。
ほな、じゃあ、シーズン3は仲良くやっていくということで。
そうですね。だから旅行に、はい、その漫画の作者さんか編集者さんがついてきてくれたら一石二鳥ってことね。
いやいや、そんなむちゃくちゃ組み合わせんでええって無理やから。なんで旅行についてきてんの、おかしいやろ。
タイパ重視で。
いやいやいや、向こうからしたらな、何について来させられてんのってなるから。
確かにな。
別々でね、別々で
取材旅行についていたらいいんじゃん。
邪魔。
邪魔かな。
めちゃくちゃ邪魔。
邪魔か。
うん、あ、それはね、ちゃんとちょっと相談っていうか、はい、取材申し込みしてっていうことになると思うんですけど。
わかりました。
まあそんな感じで
2024年もまあじゃあ結局あんまり変わらずやっていくってことですね。
まあ僕ら自体は変わらないね。
ああ、そうね、すいません、2024年急にムキムキになったりせえへんよな別に。
いや体仕上げてるかもしれんやん。
いや、そんななんかさ、ソフトウェアじゃないんやから、なんかバージョン変わっただけで急に劇的に変わんないでしょ。
いや、じゃあ思考変わってるかもしれん。めっちゃ過激になってるかもしれん。
あ、2024年ね。
うん。この漫画クソですという始まりで。
でも後から持ち上げてくるんでしょ、結局。
いやいや、もうクソな理由を言うみたいな。
やばすぎんな、それ。
まあ、そんなことはないんで。
ああ。
愛も変わらずね。はい。
はい。
楽しくやっていきたいと思います。
はい。では、また、来週っすね。
はい、変わらずね。毎週水曜18時頃更新しますから、は
い
は
い、あ、そこを変えたらいいんか。
いや、そこは別に変えんでいいよ。
19時とかにするじゃん。
いや、ちょっと誤差。
マイナーアップデートにしよう。
いや、アップデートでもないから。ややこしいから変わりませんよ、はい、はい。毎週やっていきますんで。
ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
バイバイ。